こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゲームフリーク遊びの世界標準を塗り替えるクリエイティブ集団は、元ゲームフリーク社員である富澤明乃が田尻とをはじめとする関係者への取材と自身の経験をもとに、同社の黎明期からポケットモンスター誕生前後までをたどるドキュメンタリーである。初版は2000年に刊行され長く入手困難だったが、2025年に復刊されたことで再び読めるようになった。扱われる範囲は田尻の少年時代、ゲーム攻略ミニコミ誌の制作、杉森武との出会い、ゲームライター活動、クインティの開発、そしてポケモンの構想と制作現場に及ぶ。本書の目的は単にヒット作の裏話を紹介することではなく、遊びを観察し言語化しチームで形にしていく創造の過程を記録する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ミニコミ誌から始まった批評と制作の連続性。本書で重要なのは、ゲームフリークが最初からゲーム会社として成立したのではなく、ゲームを誘び込み分析し攻略情報を発信するミニコミ誌の活動から出発した点である。田尻友らは、既存のゲームをただ消費するのではなく、得点の仕組み、面構成、プレイヤーの反応を細かく観察し、それを文章や図版として共有した。この段階で培われたのは、遊びを感覚だけで終わらせず構造として捉える姿勢だった。後のゲーム制作においてもこの批評的な視点は重要な基盤になる。面白さを作るには、何がプレイヤーを動かすのか、どこで緊張や発見が生まれるのかを説明できなければならない。本書は同人誌的な熱量と職人的な分析がやがて商業ゲーム開発へ接続される過程を示している。これはファン活動とプロの制作が断絶しているのではなく、深い理解を媒介として連続しうることを示す事例でもある。次に、昆虫採集の経験がポケモンの世界観へ変換される過程。田尻のもの少年時代の昆虫採集は、本書でポケットモンスターの発想源として繰り返し重視される要素である。ただし本書が示すのは、単純に昆虫好きがモンスター収集ゲームになったという短い因果ではない。そこには未知の生き物を探す行為、捕まえる喜び、友人に見せる交換性、地域ごとの環境差への関心など複数の体験が含まれている。ポケモンの強さは戦闘だけでなく収集交換いく発見が重なり合う点にあるが、その複合性を理解する上で田尻の原体験は重要な手がかりになる。本書は個人的な記憶がどのようにゲームデザインへ翻訳されるのかを具体的に見せる。現実の遊びをそのまま再現するのではなく、携帯ゲーム機、通信ケーブル、キャラクターデザインという技術的表現的条件に合わせて再構成することで共有可能な遊びへ変わっていく。この変換の過程こそが単なる思いつきと持続的な企画の違いを示している。さらに杉森武との共同が生んだ視覚表現とチーム文化。本書では田尻友と杉森武の出会いがゲームフリークの形成における大きな転機として描かれる。ゲームの企画やルールだけでは世界観は十分に伝わらない。プレイヤーが記憶し愛着を持つためには、キャラクターの姿、画面上の印象、雑誌や説明書を含む周辺表現が重要になる。杉森のイラストレーションはゲームフリークのアイデアを視覚的に定着させる役割を担い、ポケモンにおいても個々の生物が単なる戦闘データではなく識別可能な存在として受け止められる土台を作った。本書の価値はこの共同を才能の合算としてではなく、制作文化の問題として読める点にある。企画者、絵描き、ライター、プログラマーが互いの領域を理解しながら曖昧な着想を具体物へ変えていく。ゲームフリークという集団名が示す通り、個人の天才性だけでなく共通の遊びへの執着と対話が作品を形作ったことが見えてくる。そしてクインティに見るアマチュア集団から商業開発者への転換。初代タイトルであるクインティの開発はゲームフリークが評論や攻略の側から実際に商品として遊びを作る側へ移行する重要な局面である。本書はこの転換を単なるデビュー物語としてではなく、アマチュア的な熱意が商業開発の制約と出会う過程として扱っている。アイデアがあっても発売できるゲームにするには操作性、難易度、容量納期、販売会社との関係など多くの条件を満たさなければならない。ここで問われるのは面白いと思うことをどこまで設計に落とし込めるかであり、同時に限られた条件の中で何を削り何を残すかである。クインティの経験はナチのポケットモンスター開発に直接的間接的に影響したと考えられる。特にプレイヤーが何度も触りたくなるルールを作ること、単純な操作の中に戦略性を持たせること、チームとして完成まで持ち込むことの難しさが蓄積された。本書はヒット作以前の試行錯誤を記録している点で貴重である。最後に、当事者による記録としての資料価値と読み方の注意点。本書はゲーム資料として価値が高い一方で 著者が元ゲームフリーク社員であり、当事者に近い立場から書いている点を理解して読む必要がある。外部研究者による体系的な企業分析や産業史とは異なり、現場の空気関係者の言葉、制作に立ち会った人間の実感が中心になる。そのため強みは想像の手触りにある。どのような会話や関心が企画を動かしたのか、チームがどのように成長したのかといった部分は、内部に近い著者だからこそ書ける。一方で、経営判断の全体像、他者との比較、産業構造の分析を期待すると、範囲は限定的に感じられる可能性がある。したがって本書は、唯一の客観視として読むよりも、ポケモン誕生期を知るための一次証言に近いドキュメンタリーとして位置づけるのが適切である。主観性を欠点として切り捨てるのではなく、その立場からしか残せない情報があると捉えることで、資料としての意味が明確になる。結論として本書は、ポケットモンスターの誕生に関心がある読者だけでなく、ゲーム開発、キャラクター創作、ファン文化から商業制作への移行に関心を持つ読者に適している。特に、完成した大ヒット作だけを分析するのではなく、その前段階にある観察、雑誌制作、仲間との出会い、初期開発の試行錯誤を知りたい人に有益である。実務的には、創造的な企画が個人の思いつきだけで成立するのではなく、体験の蓄積、批評的な言語化、視覚表現、チーム内の共有によって具体化されることを学べる。知的な利点は、ゲームを文化史の対象として読み解く視点を得られる点にある。類書の中には、ポケモンという作品やゲーム業界の支持輪で成功を外側から解説するものが多いが、本書はゲームフリークの内側に近い場所から制作集団が形成されていく過程を追っている。その距離の近さが主観性を伴う一方で、現場の温度や発想の連鎖を伝える独自性にもなっている。復刊によって長く参照しにくかった重要資料が再び読めるようになった点でも意義が大きい。ご支援いただける場合は富澤明人。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。